こんにちは、シガー15です。今日もシガー15のツボ始めていこうと思います。この番組は毎週月曜、水曜、金曜の夕方6時15分頃に収録トークを更新しております。主に配信している媒体は、ラジオトークっていうアプリを使ってるんですけど、ポッドキャストとかスポティファイとかそういったもので聞いてくださってる方もいるかもしれません。それとラジオトークっていうアプリではライブ配信っていうのもやっていて、こちら毎朝7時からやっております。あと毎週土曜日の夜9時半からも定期的にライブ配信しております。これらの情報は2021年の7月現在のものですけど、一応今後大きく変わることはないんではないかなと思います。よろしかったら、番組のフォロー等していただけると嬉しいですっていうことでね、時々こういうことを定期的に、言っとこうかなと思います。それとツイッターとかフォローしていただいたりとか、あるいは LINE のオープンチャットもございますので、そちらも番組の詳細欄、概要欄から飛べるようになっておりますので、興味のある方はそちらもチェックしていただけたらと思います。はい。初めて聞く方も多分いらっしゃると思うし、常に初めましての状態で収録はしてるっていうかね、その一本を聞けば完結してるっていうか、なんていうかな、そういう心持ちでやっておりますので、時々ね、今回みたいに宣伝っていうかね、どういうことやってるかっていうのをお伝えしておこうと思います。で、内容は言語学の話をよくやっています。さて、今回も言語学についてお話ししていくんですが、内と外っていう、こういった概念について考えていこうと思います。内と外、これは日本語を考える上で非常に重要な概念となっています。簡単に言えば家族かそれ以外かというような関係ですかね。この内と外っていう概念がどのように日本語に関係しているかっていうのをこれからお話ししていこうと思います。この内と外の関係が関わっている代表的なものとして敬語っていうものがあります。敬語っていうのは日本語を特徴づけているものだとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。決してね、日本語だけに見られるものではないんですけど、確かに日本語には敬語がございます。で、この敬語に内と外、つまり家族かそれ以外っていうのが非常に絡んでいて、例えば敬語の中に謙譲語というものがございます。で、これは動作をする人をこう低めることによって動作の受け手を相対的に持ち上げるみたいな、そういった敬語となっております。なので、この動作をやっている人を低めるっていう、これはつまり謙譲語の主語は基本的に私なんですね。私が拝見します、伺います、お送りしますとかね。逆に言うと、謙譲語が使われていればその主語っていうのは私であるということがわかります。ただこの謙譲語を用いることができる主語っていうのは私に限らず、家族であれば使うことができるんですね。つまりこれがうちの関係というものです。弟が伺いますとか、母が申しておりましたとか、こういうふうに自分自身でなくても主語がうちの関係であれば謙譲語は使えるんですね。面白いのはこのうちの関係、外の関係っていうのは相対的なもので、そのうちの関係っていうのを会社みたいな組織にも 広げることができるんですね。まあ疑似家族的と言ってもいいかもしれません。上司という目上の関係であったとしても、社外の人から電話が来て、例えば「田中部長はいらっしゃいますか?」と聞かれた時に、「田中は今外出しております」というふうに「おります」みたいな謙譲語を使いますよね。ここが日本語の敬語の少し面倒なところかもしれません。こういうのを相対敬語と言います。韓国朝鮮語にも敬語はありますが、絶対敬語なので、日本語みたいな内外みたいな概念はなくって、自分より目上であれば自動的に敬語を使うっていうような言語なので、例えば家族であっても家に電話がかかってきて、お父さんはいるかと尋ねられたら、はい、お父様はご在宅ですと、自分の父親であっても、日本語で言う外の人に向かってであっても敬語を使うんですね。日本語の場合は家族っていうのは基本的にうちの関係になるので、まあ少なくとも現代社会においては家族に向かって敬語を使うってことはあんまりないんじゃないかなと思います。まあご家庭によるでしょうけどね。うちと外の関係が関わってるのは敬語だけではなくて、あげるとかくれるとか、まあ、授受動詞とか言ったりするんですけど、こういったものでも重要な概念となってるんですね。つまり、あげるっていうのは、内から外の方向に使って、くれるっていうのは、外から内の方向に使います。まあ、時々、くれてやるよみたいな言い方がありますけど、そういう例外は、とりあえず例外としといて、私は、彼に本をあげたとは言えるけど、私は彼に本をくれたとは言えないし、逆に彼は私に本をくれたとは言うけど、彼は私に本をあげたとは言えないんですね。これも敬語の場合と一緒で、くれたと言った場合は、誰かが私にくれたということになります。で、これも私に限った話ではなくて、うちの関係であれば、彼が私の弟にくれたとか、妹が彼にあげたとか、やはりこういった授受表現、やりもらいの表現でも、うちと外っていうのが関わっているんですね。このあげるとくれるっていうのに加えて、もらうっていうのもあって、で、このもらうっていうのは、動作を受ける人が主語になってますよね。私は本をもらった。さっきのあげるとかくれるっていうのは、何かものを与える側が主語なわけですけど、そのものを受ける人が主語になるのがもらうということになっています。これってかなりややこしいですけど、日本語母語話者は平気で使いこなしてますよね。間違える人はいないと思います。だからこそ母語だと思うんですけど、さらにこのあげるくれるもらうっていうのは、何々してあげる、してくれる、してもらうっていうふうに、いわゆる補助動詞としても使われるので、日本語学習者にとってはなかなか骨の折れるとこではないかなと思います。というわけで、今回は日本語で重要な概念である、内と外というものについてお話ししました。簡単に言えば家族かそれ以外ですけど、この内っていう概念はね、なんというかな、可変的っていうか、相対的なものっていうか、広がりを見せることもございます。こういった概念は、敬語とか授受表現に関わっていると、そういったお話でございました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた次回のトークでお会いいたしましょう。ごきげんよう。